それでは、引き続きまして、2代目は静岡県立から、地震放射線問題の最終撤回と拡大実験集改定の試みです。
はい、平山です。あ、はい、入ってますよね。
あ、
外にあります。ですね、ちょっと参考資料で実は昨日別な学会で発表した時のアウトラインもちょっとあります。後でちょっと言及することがあると思いますので、よろしければこちらの1枚ペラの A4 版、それから A4 版の8枚綴りというのがありまして、これが今これから発表する内容です。で、もともと福沢の社説問題について発表、最初に発表したのは こちらの、ね、関西大学での2001年の大会の時だったんです。今から15年前ですけれども、その時に要するに911の一月後でしたね。で、その時に今ほぼこうかなりなところまで人に知られるようになった社説に関して その信憑性についての問題の提起をいたしました。で、それから2004年に文春新書から福沢諭吉の真実という本を出しまして、これで要するに、まだ全然社説の方については分析している前に、いわばこう結論だけ述べてしまったということで、かなり批判もありましたね。根拠のないことを言っているのではないかということでした。で、そういう批判がありまして、日本創始学会では2012年に、今度は社説やりますということで、まず口頭発表いたしまして、それで丸1なんですけれども、こちらの方の資料のね、それこれが研究の、経過でございます。科研費を翌年2013年から取ることができまして、それでどうやったかと言いますと、社説がこう、現在その全集に福沢全集に入っているのが大体1500編で、4500編入ってないわけです。で、入っていない社説を、結局分析するためには、ただ単にそのマイクロフィルムで画像化したものだけでは全然使えないので、それをテキスト化いたしました。で、テキスト化して、それで語彙検索などをすることによって、判別することができるのではないかという目論見のもとに、始めたわけです。で、経過はこの、丸一の、1から8までの通り進んでいるわけです。で、判定のための、手がかりとしてはね、福沢固有の語彙というのをね、やっぱり考えて、それが出てくるのは福沢が書いたのに近い、ないしは手を入れたものに違いないというような、そういう目論みで始めたわけです。で、この方法論自体にもまた、もう何年もね、口頭発表しているんで、よく分かってるわけですけれども、批判がありますね。つまり、福沢が使ったことは確実である。それはどうやって調べるかというと、慶応のデジタルアーカイブスというのがありましてね、ホームページの中に。で、そこに福沢諭吉名で出されている、書籍の、全部テキスト化されたその、語彙検索ができるようなそういうシステムが整っております。したがって、社説の中の、ある語彙が、相当特徴的だなというふうに思って、それをこう、デジタルで読む福沢諭吉の方で見たときに、それがヒットすれば福沢が確実に使っているというふうに、そう思って、それを、いわばこう積み重ねることによって、福沢度の高い文章が、出るのではないか、大体そんな形で進めておりました。で、経過の方を見ての通りでして、ここに書いてあるので分かると思うんですが、例えば最初、初年度に338編中42編選び出した 12.4% であるというふうに、1、2のところですが、12.4% って何かと言いますと、その福沢語彙として私が、いわばこう選び出した語彙が3つ以上含まれているものが 12.4% あるという、そういう意味です。で、引き続いて、明治18年から明治24年まで、24年から31年までという形で続けていきました。ただし、実を言うとね、選び出した語彙が実は弟子も使っていたことが分かったりすれば、それは外さざるを得ないとかですね。それからその、さらに語彙、これは福沢語彙なんじゃないかというのは付け加えたりなんかしますので、この数年間にわたってやったものの、その選び出されている編の中の語彙が全て一致しているわけではちょっとないんですね。だから多少の、選び出しについては移動があるという、そういうことがあるわけです。 。で、ですね、昨年、まあ、お聞きになった方はご存知だと思いますが、科研費のお金が尽きてしまいまして、明治24年から31年まで全てのものはできなかったんです。で、非網羅的672編というふうに5のところに書いてありますが、それはそういう意味なんです。で、それから1年の間に、まあ、それを網羅的にいたしまして、全体でつまり最初から最後まで の、 テキスト総数が大体じゃなくて2449編ということになりました。でこれが基礎資料になって、もう一回要するに語彙で、1から選び出しました。それが、丸1の8でして、選び出された編数は278編、11.5% であるということで、これが今日の、まあ、お話の中心です。で、丸2のに進みますと、ですね、まあ、去年から今年にかけてのこの、まあ、一応これ平成28年度というふうにしてるんですが、判定作業上の留意点というのは、ですね、新たにこれは福沢語彙ではないかというものがいくつか付け加わっております。それは2の1のところの、下のところにいくつかあるんですが、1年360日しばらく差し置き作雑一倍功績早々、鎮頭というのは大体そんな感じでやったんですが、ですね、まあ、まあ、福沢っぽいなというふうに思って選んでんですけれどもね、まあ、弟子が使ってないというふうに断定することはやはり、難しいかなとは思います。1年365日なら分かるけれども、360日というふうな表記でなされているのがあって2通りあるんですよ、社説の中に。で360日の方は福沢が使っていることが、先ほどのデジタルアーカイブスなので調べられましたのでね、まあ、そうやって、まあ、語彙を増やしたということがあります。ただし、逆にですね、減らさざるを得なかったところもありまして、一番上のところにありますね、密かにとさてというんですが、これはかなり判別基準として有力かなと思ってたんですよ。つまり石川幹明が、書いたとはっきり分かっている社説の中、10編あったんですが、その中でこの、2つの語が使われてないのに、社説を日々読んでますとこの2つの語彙がよく出てくるので、これは福沢と石川を区別するのにいいかなと思ったんですが、実は去年から今年にかけて、調べた、石川幹明筆と、署名入りで書かれているものの中にも、この語彙が出てきましてね、それでこの2つの語彙は、まあ、外さざるを得なかったということになります。したがって、それ前の段階では秘書官にとかさてが入ってますので、かなりこう、今回よりも、その点でいうと増えてるんですが、その部分がこうかなりこう、かなりって無駄ないですね、総数から言えばごくわずかですけれども移動があるということがあります。で、ですね、2番目、丸2の2ですけれども、これは数年前にも説明しました、語彙使用テキスト抽出ツールというものを使っております。これは私の方が命名したものですが、まあ、仕組みはこういうものです。フォルダーに収めたテキストファイルから各語彙が使用されているかどうかを見ると、それでそれを自動的に抽出するというシステムです。で、このツールを使わなくても私 の、 まあ、ホームページまで来て、ホームページ内の語彙検索 の、 検索窓を使えばほぼ同じことが誰でもできるようになっております。だから、私と同じことをしたいと思えば、ホームページで調べてくれればある語彙が使われているかどうか立ちどころに分かります。ダツアという言葉は2449編中に一度も使われておりませんでした。ということは現在の全集でも一つも、要するにダツア論以外には使われていることがないので、結局たった1回しか使われていないということが分かりました。ダツアという言葉は、で実際には社説ではない評論の中にダツアという言葉が使われているものは一遍見つかっているんですが、それとの関係が、これは青木さんだったかなの、研究の方にちょっと紹介されています。だからダツア論でクザなんて本当にもう何て言いましょうかね、相当何て言うのかな、まあ途方もないことなんですよね。はい、それで、丸3、ツールについては、説明はしましたのでこれは飛ばします。続けて、2ページ目に行きます。あ、よろしいですか。はい、丸4、平成28年度の判定作業の概略です。まあ、これも読まずにしますけれども、まあ、大体今説明した通りで、4の3で、まあ、これで機械的に、まあ、選び出されちゃうわけですね。もう簡単に分かってしまう。で、私が選んだ語彙をのうち7語使われているものが1編、6語使われているものが1編、5語が18編、 4号が62編、3号が196編、2号以下が2171編というふうに分類できます。で、ここでは一応そのエイヤという感じで、3号以上含む278字分を推定福沢基礎社説とするという、これは私の、まあするんだというふうな、そういうふうなことになっております。で、それがどういうものかということは丸5です。推定福沢基礎社説278編、これは全部全集に全然載ってない社説です。ですが、私のホームページに来れば、ちゃんと読みますので、ぜひ読んでくださいという感じですね。非常にいいものがあります。これも難しいですね。何をもっていいものとするのかというのが、まあ、問題ですけれども、福沢っぽいなというのがやっぱあるんですよ。でそれについてはもうここ数年間の口頭発表で何度も言ってますので、申し上げませんが、なぜ押してんだろうというような感じのがあります。まあ、タイトル見ただけでもね、そういうふうなものもねあると思うんですよ。ですね、知らずにテキスト化したら後からテキストが発見されていくことが分かったというのもあります。それから、ですね、福沢諭吉名で出されている本のうち修行立志編だけは全集に収められていないんですよ。でその修行立志編に収められていて、全集には落ちている評論が、今回例えば、語彙の検索によって選び出されるというような、そんなことがあるんです。それはですね、まあ、一応まあ200何遍も紹介するのもあれなんですが、6ページ目なんですけどね、6ページ目、まあ1888年6月11日付、独立の精神というのがありますね。独立の精神なんていうのはいかにも複雑っぽいんですが、これは全集には入ってないんですよ。で修行立志編には入ってるんです。で、修行立志編に入っていても、全集には入っていないものは一応テキスト化するという方針のもとでやってみますと、やっぱりその中には 4語彙が含まれておりました。やっぱり福沢なんじゃないのということなんですよね。で、それは一応一つの例にすみませんが、まあ、大体そんな感じであるということです。でこれでずっと、そのいる人はずっと続いていきますので、これは全部、皆さんご覧くださいということで、何分までだっけ、 あと12、7、8分ね、10ページ目までいきます。はい、リストの部分は、後で分かります。でですね、後でまた触れますね。で、丸6、推定福沢基礎社説278編の概観、まあこれだけやって全体を読んでみたらどんなふうなことが言えるのか、これもまあある種の、まあ、印象というようなところもあるんですが、まず1番目はですね、ざーっと見れば分かるんですが、大事件を扱ったものが、含まれてないほとんど。ということはつまり選び出しているのは没後30年ぐらいですので、その時にと見てる時に、たとえ福沢がその日に、つまり明治1890年代に関心を持ってたとしても、30年後を読んでもまああんま意味がないだろうというものは落ちてるんじゃないかということが、言えてるし、大事件についてもし書かれたものがあるとすれば、それはすでに全集に入っているということなのではないかというのが、6-1 でございます。それからですね、2、これは社説ナンバーだけしか書いてありませんが、タイトルは先ほどの一覧表から、選び出すことができます。で全体的に言って、対外関係に関する社説がかなり含まれておりまして、アジア諸国の立場にも配慮したものなのではないかということが、言えるんですね。でこれはですね、例えばどういうことかというと、朝鮮はアジアの独立国なのに、けしからん、それを独立を侵害するのはけしからんなどという語句が入っているものが落ちているということですね、簡単に言えば。でこれも後でもう少し後で説明した方がいいのかな、そういうことなんです。つまり、独立支援を、していたというのが、真相であるならば、それを隠したかったのが石川なのではないかという推測がやっぱりどうしても、出てきてしまうということです。それからですね、3番目、発表当時の生活に密接に関係する社説を多く含むということですね。1930年代には無意味化した社説を全集に収録しなかった可能性を示唆している。これ先ほど説明したのと同じですね。それから4番目、1930年代の現実と齟齬する社説を多く含む。 という、何を言いたいか分かりますよね、つまり、書かれた当時にとってはまだそれからあと30年後に何が起こるか知らないわけだけれども、この30年間、つまり1930年代初頭に、まで見てた時に歴史的な、距離、つまり例えば韓国併合などということが、ある場合ですね、独立を支持しているのは馬鹿げた話だったことになるので、それは、落ちているということです。で、丸7、福沢五位756号5の使用者説の紹介とありまして、過去において紹介しているものがいくつもありますので、この中では、いくつかを挙げるだけにいたしますね、それが11ページ目から始まっているずらずらと書いてある、このテキストでございます。はい、でこれは私がもちろん打ったわけじゃなくて、アルバイトといいましょうかね、お願いした、担当の人たちが、一生懸命、翻刻してくださったものです。で、まあ、これこういったものがかなり私が語彙をどの語彙を使っているかはこの中で見て調べれば分かると思いますが、まあ、福沢選んだのは、まあ、言えばコンピューターが選んだということですけれども、こういうものが前週から落ちてますということをちょっと申し上げたいというわけです。で、例えばですね、先ほどの朝鮮の独立に関するもので言うと、例えばですね、14ページ、よろしいですか、13ページ目の下のところに、1894年6月24日付、これは日清戦争の戦闘開始の直前の時期ですよね。で、その中で何で落ちてるのかっていうときに、例えば次のような一文がこの中には、あるんですよ、つまりね、1234567、8行目ね、朝鮮は独立自主の国にして、その事実は文明諸国の等しく認めるところなれども、シナ人は中国所属の国と称してこれを属国しって書いてありますよね。これは後で日本自身によって否定されることですよね。で、日清戦争の時には戦争目的でそういうこと書いてあるわけですけれども、なるだけそれは明らかにしたくないというようなことがやっぱりあったのではないかということです。で、まあ、こういう紹介のことについても、もう時間の関係であまり、しませんが、それでですね、8です、一番最後のページになりました、16ページ目、一番ひっくり返して一番最後です。で、ですね、福沢の署名著作の原型写説について、昨年論文を書いたんですが、原型社説として選び出したのは内容に基づいて抽出したんですよ。で、その内容がかなりその出版官本と一致するものならば、それは福沢が書いたんであろうという推測のもとに選び出したんですが、その中に福沢語彙がどれくらい含まれているかという点において言うと、実はさほど語彙は出てこないんですよね。非常にだからこれは私にとってもある意味不利なことなんです。で、どういうことかというと、パイロット版っていうのはサラサラ書かれてるんですよね、短くて。で、語彙、特徴的な語彙を使わずに書かれていて、しかし中身はもう絶対不じゃないとおかしいというのが、まあ、あるんですよ。例えばですね、丸8の中でタイトルで言うと 1,2,3,4,5 番目にありますね、日本婦人論後編、いわゆる日本婦人論のね、本ですけども、これ原型、我が国には男尊女卑の風習あり、それから男尊女卑の風習破らざるべからずという2つの、単発論文が、日本婦人論が、掲載される、ちょっと前にですね、載ってるんですよ。で、7月間ですかね、5月にその単発論文2発出てて、それが刊行されたのは7月ですよね、連載が終了して。だからこの2編は福沢が書いてなきゃおかしいと思うんだけれども、語彙としては全然出てこないんですよ。だからこれは語彙検索からでは絶対に選び出せない写真なんですよね。そういうことがあるということです。まあ、一応そうですね、で、一応要約は、内容の点からは署名著作と密接な関係が指摘できる、原型社説も、語彙の観点からは福沢語彙2語以下の使用にとどまっている、2、福沢ならではの語彙を使わなくても社説は書けるので、語彙がなくても福沢でないということにはならない、3、1と2の事実は福沢語彙0から2までの社説にも福沢真筆があることを示唆しているということになります。で、9、今後の予定、まだ少し残ってるんです。それで、もうちょっとやりたいなというふうに思ってます。それから2、署名入りの社説のテキスト化、これは福沢でない社説の語彙、文体の特徴をより出すためにも必要なんですよね。その署名入りというのは福沢、ではない、弟子の署名入りの社説は全然、ある程度しか、テキスト化してないのでね、それをやりたいと思ってます。 それから3は、より的確な福沢新筆写説の基準を考えないといかんなということです。から4で、これを全体として、前週の未収録の、写説集を作らないといけないだろうということです。で、あ、すいません、こちらにはもう終わりですか。はい、すいません、昨日の学会発表、別なところでやったものがこの、ペラペラ本、一枚綴りなんですが、その中で、ね、重要なのは前週に入っていて重要視されているものが福沢が書いたものでない可能性が高くて、しかしその写説が重要視されているという、私にはそう見えるというのがあります。それはどういう写説かというと、体感の方針という写説です。どこに出てくるかと言いますと、ですね、はい、ありましたね。ですね、2ページ目裏側のですね、一番下の方です、最後の方に出てますが、括弧3の2とありまして、石川幹之の福沢駅伝とありまして、丸1ね、福沢が韓国併合派であったと最初に言明したのは弟子の石川官明福沢駅伝である。2、その証拠として使われているのは時事新報無署名写説であるが、大韓の方針1898年4月28日付など暴証とされている写説は石川自身が書いた可能性が高い。で、あ、もう終わりですね。で、この大韓の方針は松沢先生が重要視されてね、福沢は最後の段階で考えを変えたんだと、合併の方向に足を踏み出したんだというふうになってるんですよ。で、しかしその5日後に書かれている全集未収録の施設、これ去年も紹介しましたが、朝鮮独立の根本を養うべしはそうは書いてないんですよね。独立をもっと支援するべきだって書いてある。つまり諦めるべきだというふうに書かれている社説の5日後にどんどん支援するべきだという逆の社説が載ってるんですよ。これが福沢なんです、語彙の検索によればね。だからそういうふうな形でのね、やっぱり歪みというのかね、そういったものがあるのではないかというふうに私は考えているということです。はい、
どうもありがとうございます。では、はい、ちょっとじゃあ皆さん質問考えて、
どうぞ伺
って、
どうぞ。
いや、内容非常に私は、以前からホームページを通して書か
せていただいて、そうなんですか。何か意見を言ってください。
意見どころか、大体確認頼むからこれだったらないですから。
やっぱりそういうふうな使い方をされているという方が実際にいらっしゃるということは私は初めて分かったんですよ。あまり反応ないもんでね、やってても、
そもそもご連絡させてみればよかったんですけど、つい
どうもありがとうございます。
はいはい、危険なので前週でで
しょ、やっぱりね。で、あとやっぱり語彙なんかもちょっと調べたりなんかしますか。私、あ、やっぱりされてるんですね。はい、どうもありがとうございます。はいはいはい。
の問題、質問というやつ、これ韓国でなさったんですよね。
はい、
韓国で
なさったんです。違うんです。そういうとここに私ですね、一番上 のどれが一番上かというと、1とあって韓国日本近代学会は、場所はですね、立命館アジア太平洋大学といいまして、昨日から昨日今日でね、大分から移動してきたんですよ。
で、ハングルで出てもらってから韓国の方がたくさん、
いや、私以外は全員韓国人でしたよ。
で、実は反応を聞きたいんですよ。
はい、ですね、なんと討論者はですね、テグ大学のチェ先生という、チェ・チョーコン先生ってご存じないですかね。竹島問題の大発言者でございまして、ですね、やはり反応はですね、ちょっとステレオタイプ化されてますね。基本的にはやはり相変わらず遠山さんの解釈による福沢諭吉の考え方がまず前提としてあって、したがってそのこういうふうな形というのは、単純に言ってしまいますと欺瞞工作である福沢の歴史的な、要するに大きな流れの中で人間というのはそれに矛盾する行動を取ることはないんだと。したがって帝国主義的な思想家はあくまでその範囲内にとどまるという考え方なわけです。私はそれを何とかして否定しようと思ってね、いや福沢はそうじゃなくて弟子はそういうイメージを持っていたというふうに言って区別しようとするんだけれども、それはちょっとね、弟子に罪をなすりつけているという言い方にやはりなってしまうですね。私に対する批判は大体そういうところですね。だって慶応関係者も大体そういうふうな反応なんで、私慶応関係者からも嫌われてるんです。全集を否定してるわけですからね。しかもあれは学士院賞を取ってますのでね、ある意味権威への挑戦というわけで、学士院賞を取ってる全集が実はデタラメだってことになりますとね、メンツ潰されますよね。 それがあるんですよね。だからこれはやっぱ、まあ、韓国人ならではの韓国人に対する民族的な偏見ではなく、ちょっと頭固いかなというのはあるのと、やはり戦略的な側面から言って、もし逆の立場ならば、その言い方を貫く方が彼らにとってメリットがあるということがやはりあると思うんですよね。竹島問題のことについても同じことが言えるんですが、全体としてはやはり日本に対してどのような形で自分たちのいわば、に自分たちの優位性というようなものをやはりこう、なるだけこう提示したいという側面がどうしても出てしまいますね。これは個人、つまりそのチェ先生自身ではなく、なんとなくそれを国家目的としているという側面がやっぱりあると思うので、どうしてもそういう反応になってしまいます。したがって、何を言っても多分説得は不可能であろうというふうな、まあ、考えのもとに、まあ、発表もしてるんですけどね。つまりやったという事実が重要だろうということでというふうなことなんですけど、はい、
いや、まあ、だけどこうコツコツやっていれば多分少しずつ道が開けるんじゃないかという。すみません、
すみません、なんか我々でやってるのもね、
むしろ日本近代史研究者とかではない方の方が、私も時々福ダンスって韓国で報告するんですが、話を聞いていただけることがあるので、
ビジネス関係の方なんかはね、やはり非常に慶応出身者も多いですからね。
やっぱりいろいろ道あるから
。いや、
すいません、ちょっとフロアでもし、
どうぞこの話ばっかりしてるわけにもいかないと思いますのでね、なんか提案でもないですかね。もう何度も何年もにわたっていいアイデアありませんかと募集してるんですけどね、なかなか出ませんね。この発表に対しての批判なら私でもたくさんできますよっていう感じです。私自身に対してね、これは曖昧だろうと、私が平山が選んだ合意でね、それで中止してんだからね、私が選んだその好きなようなものが出てくるに決まってるじゃないかと、安川さんが選ぶような語彙で選べばね、安川さんが好まし、安川さんが思うような福沢像の社説がたくさん選ばれるはずである、それが福沢の本質であるというふうに、当然そういう、まあ、反論が出るでしょうね。まあ、それに対する再反論は、いや、安川さんが言うような語彙は福沢のその署名入り著作には全然出てこないんですよという形でね、反論するということなんですよ。で、大観の方針については安川さんが語彙においても非常に問題視している部分があるんです。でその語彙はいわゆるもう民族蔑視的な語彙なんですよ。で朝鮮人差別ので、その語彙は福沢自身の署名著作には出てこないんだよね。でも出てこないからといって、福沢のものでないと言えないだろうという、当然その大観の方針なんかについても反論があり得るわけで、これは議論はずっと平行線になりますね。で先ほども言った1898年4月のその大観の方針と5月の初旬の朝鮮独自の根本や品を蔑視については、東大の月橋さん、去年お見えになってましたけれども、まあ、今年の春に福沢協会で発表してされたんですね。ほら朝鮮の福沢というのの端緒を出されたから、東大出版から。でその時はやっぱり私の意見に実は賛成してくださって、つまり先にね、つまり朝鮮独立を諦めるべきだという社説が載って、5日後にそうじゃないんだと、独立を支援するべきなんだという社説が5日後に載ったとすれば、先に書いたのが福沢であることはありえないんですよ。先に書いたのは弟子なんですよ。福沢は新聞を読んで、こんなんじゃダメだろうと言って、それで俺が書いたものを載せろと言って5日後に載せたというふうに解釈するしかないんですよ、と私はそう思う。それはいろいろと意見がありますよね。いや、この大観の方針もね、独立を養うとしてもね、かなりな部分クロスしてるじゃないかと、経済支援をしてね、鉄道網を敷けという部分が重なってるから、これは全然違いない、違いのある社説として読むべきではないという反論もあると思うので、それはまあ無限に続くでしょうね。安川さんならそういうでしょうね。いや、両方とも福沢の考えなんだっていうような感じで、反論するでしょうね。
はい、ちょっと細かいので、福沢新筆抽出基準の新しいより的確なものを考案するって何かアイデ
ア？いや、考えてるんですよこれはいや、テキスト研究のこういうそのどれが本物かというのはね、聖書研究4福音書の中から旧資料を抽出するとかですね、それからプラトン研究でね、その要するに36編の太陽編のうちどれがプラトンが書いたものでどれが弟子が書いたものかって全く同じ問題が生じてまして、それなんかで見るとやはりね、いや語彙だけじゃなくて何て言うかな、 これがね、要するに連鎖化みたいなのをもっとね、私の能力では難しいんですよね。あの図書館情報の先生がね、あのそういうものについてある種 の, あの、提案をされてるんですが、ただね、ちょっとね、社説一辺がね短すぎるんだよね。データとして見るとすると数百枚のもので、これが誰が書いたかっていうものだとするとできるんだけれども、 4,5 枚しかない場合だと、それだけで決定的に言うのはやはり難しいというふうにね、大東文化何先生だったかな、慶応出身の人がね、あの、やっぱりおっしゃってるんですよね。だからアイデア、だまあ、あのあここで提案してですね、皆さんに何か教えてほしいっていう感じがあるので、何かいい方法ありませんかねって沖田先生とかって、うん、だから結局は、あ、いい、はい、まあ私を信じてくれるかどうかっていうことになりますね。どうもありがとうございました。
じゃあ時間
あ、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。